コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。はい、12月8日の朝のご記念、暗い中寒い中皆さんようお参りでございました。今日の一日の最初の打ち立てとなるご記念を共にいただくことができまして大変ありがたいことですね。昨日は日曜日ということで、まあお休みで今日からまたお仕事に行かれる方も多いかと思いますが、おかげさまで教会長も昨日だいぶ元気になりまして、久しぶりにこちらの部屋に来てそこで、パソコンで何かしておりましたね。まあしかし外は風が吹いておりましたし、まあ、ここでまた無理をしてねこじらしてもいけませんから、あの子どもたちをですね、ちょっとまあ日曜日ということは保育園お休みなんですよね。子どもたちが一日うちで過ごすというのはなかなか大変なことなんです。元気な男の子ですから。それであの昨日午前中にちょっと聞いたら、タブレットを見ておるからおとなしいしてますっていうからね、それはいいんだけども、子どもたちは一日部屋におってね、じっとしとったらストレスたまると思うから散歩に連れて行くよ言って言ったらですね、行くいうことで毛くんとゆうくんがこっちに来ました。それであのこの村の豊島神社の、滑り台があるんですね。そこへ連れて行くことにしまして、ああもう子供たちは大喜びでね、もう本当にあの手つないでいくいても手つながしてくれないんですよね。でダーッと走っていくんです。で上がっていきましたら、あの今の時期ですからもう落ち葉がいっぱいですね、その坂道に落ちておりまして、その落ち葉を踏みながら行くんです。またその落ち葉をバーッとこう手で描いたりして遊んでですね、その滑り台のところに着きましたらね、早速2人とも滑り台滑っておりましたが、まあ、何回も何回もね、長い30メートルぐらいあるのかな、あの結構長い滑り台ですけどね、ちょっと島神社の傾斜を利用して作ってるんですね。であのしばらくそこで遊んで、まあ、家内もちょっと教会あのまあ、昼のあんまり人が見えない時間でしたので、家内もちょっとだけ行くとか来てくれて、まあ、様子を見に来てくれてですね、でバーバーバーバー言ってですね、また子供たち喜ん で、今度は2階建ての滑り台のところに行こうって言ってですね、もう2階建ての滑り台って私知らなかったんですが、その長い滑り台のもうちょっと上にですね、まあどういうんですかね、あの最近流行りのいろんなこうクライミングみたいな、あんなやつがついたような、いろいろ工夫したね、いろんな遊びができるその遊具がありまして、そこに行ってですね、このまたそこで散々遊ばしてもらって、今度はあのかくれんぼしようとか言い出してね、もっくんが、かくれんぼしてですね、でもう時間が結構来ましたし、教会のことが気になりますから、もう帰ろう言ったら帰らんまあ予想しとったぞとなんですが、でまあなんとか説得してですね、帰らせてもらうときにですね、まあ私とあのもっくんとゆうくんが先にずっと降りていった、あの坂さっき言ったね坂道を逆に降りてきて、ずっとこちらの教会の方に向かって降りてきたら、もっくんがですね、あれバーバーバー言ってから、バーバーが振り向いてもいないですね。でもっくんが気になったみたいで、バーバー言ってからまた、あのきびすを返してね、上の方にまたもっくんがバーバー探しに行ってくれた。で、しばらくして帰ってきたんですが、結局その家内はですね、別のコースで降りてきたんですね。私らが登って行ったコースと違うところを家内は後から登ってきたらしくて、そのコースを下って降りたんで、まあ、もっくんとこう 会えなかったんですけど、まあなんとかそこで折り合いがついて、一緒に降りてきたんですがね、感心したんですね。子供ってやっぱり自分が遊ぶのが一生懸命じゃないですか、普通。それがちょっとバーバーの姿が見えないのをですね、気にしてですね、探しに行ってくれたんですね。なかなかいいところがあるなと思ってね。それから今度はゆうくんのことですけどね、今回まあ私らがこう一緒に公園に行って遊んでくれたのがよっぽど嬉しかったみたいでね、じいじ一緒に行こう言ってね、自分たちのあっちの旧街道の旧広前の方へですね、私を引っ張って連れて行ってくれてですね、じいじ入り言ってからね、向こうの玄関から中に私あんまり入ることないんですよ。で、ゆうくんにね、じいじも行ってもいいかな言ったら、ダメ言うて言ったら言われよね。それが、一緒に遊んだからでしょうね。なんか、まあ、少し、気持ちがね、私らの、こそちょっと気に入ってくれたのかなと思うんですが、実際に玄関にちょっと一歩だけ入ったんですけどね。そんなことがありまして、まあ、子供というのはこちらがこうね、遊び相手をしてあげるというのは非常に大事なことやなと思ったんですね。まあよく言うじゃないですか、子供を遊ぶのが仕事であるじゃないですか、ね、静かにしときなさいとか言うてもね、子供はできないんですよね。で、その一遍向こう帰ってですね、また今度はこちらに来て昼のおぎねの時に、まあお昼前を駆けずり回ってですね、まあ遊んでおりましたね。で、私は小さい時のことを思い出しまして、私の小さい時は、まあ特防特防って言われとったんですが、その頃ですかね、本当に鼻垂れ小僧で悪いことばっかりしておりました。で、元のお披露目の時代ですよね。初代がまあ元気な、まだ若い時です。で、私がお披露目で悪さしおったらですね、赤田仁吉さんという人がね、当時おじいさんじゃなかったかもわかりませんが、私はとしておじいさんのイメージがあるんですが、突然ね、この子が跡継ぎになるよって言うんですね。えっと思ってね、それが私小さい子供だったのにものすごく印象残ってるんですね。で、兄が2人いるでしょ。で、姉がいるでしょ。そして妹がいるでしょ。で、もうもちろんそのまだ跡継ぎなんていうようなことを考えるような時期でもないし、ね、まだみんな子供だった時期ですよね。まあ、一番上の兄はもうだいぶ大きかったかもわかりませんけどね。その頃に、この子が跡継ぎになるよって、なんでそんなこと言うんかなと、ね。特に兄が2人もいるわけですから。一番末の男の子ですからね。でもそれがすごくね、私の心に残ったんです。その時の情景、今でもはっきり覚えてるんですね。いたずらばっかりしようたのにね。なんでその西津さんはそんなことを言ったんかいな、わからないんですけどね。で、実際ご存じのように私が2代目になったんですよね。それはなろうと思ってなったわけじゃなくて、成り行きでなったんですね。で、前にもお話ししたことがありますけどね、私が結局教師になって最初にお葬式させてもらったのがこの赤座西津さんだったんですよ。だからその時のことを思い出してね、と思ってね、神様のなさることはすごいなと思ったんですね。で、私は葬儀の後にはお道では教会長の挨拶というのが必ずあるんですよ。その時にその話をしても思い出しても涙が出てね、みっともない最終だったんですがね、そんなことがありました。ですから今このお預かりしている2人の子供さんもね、将来どういうふうになるかということがあるんですけどね、まあ これは本当に本人が18歳の時に決めることなんで、私たちが決めるわけにいかないことなんですけどね。まあ願いとしてはね、将来このお道のご用に立ってほしいなというふうに思わせていただいて。